今日の御言葉は詩編の119編113節から128節でございます。詩編119編113節から128節を読みいたします。私は双心の者どもを憎みます。しかしあなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から離れて行け。私はあなたの神の仰せを守る。御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで、私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください。そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができましょう。あなたはあなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽り事だからです。あなたは地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの悟しを愛します。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。私は公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに、私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが、私を虐げないようにしてください。私の目は、あなたの救いと、あなたの義の言葉とを慕って、耐えるばかりです。あなたの恵みによって、あなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。私はあなたのしもべです。私に悟りを授けてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなされる時です。彼らはあなたの教えを破りました。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。今日は御言葉の盾、金よりも愛します。ということで滝浦先生に説教していただきます。
私は双心の者どもを憎みます。しかしあなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾。私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から離れて行け。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください。私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉とを慕って耐えるばかりです。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。 今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。旧約聖書の詩編の119編113節から115節、また122節から124節、そして126節から128節の御言葉でございます。今この詩編119編、その第3の塊の部分をご一緒に毎週読んでいます。詩編は今から2500年ぐらい前に現在の形にまとめられたと思われます。ユダヤの国が一旦滅んで、そしてそのバビロンの国に奴隷として連れて行かれた人々が一部戻ってきまして、そして再建少しされかかった頃、今から紀元前500年、450年ぐらいの頃に現在の旧約聖書がまとめられていきました。その主なテーマは、やがてメシア救い主がおいでになる、誠の本当の王であり私たちを救う約束を果たしてくださることがおいでになるという、それをテーマにして旧約聖書がまとめられました。それから400年ぐらい後に本当に救い主のイエス様がおいでになったわけですが、そのことは新約聖書に書いてあります。でこの詩編は旧約聖書がまとめられる最後の段階でまとめられたもので、それで、まあ、それまでいろんな歌が歌い続けられてきた、歌自体はもっともっと古い、主にその今から3000年ほど前のダビデの歌が多いわけですけど、それを今申し上げた本当のメシアがおいでになる、王がおいでになる、また救いの約束が実現するっていう約束を中心にして、神様が聖霊によってまとめさせられて、それが旧約聖書の詩編になっております。聖書のちょうど真ん中にあって、私たちのための賛美の歌になっています。で、まあ、その第5巻のところを私たち今読んでおります。五巻というのは、いろんな賛美集がまとまっているところです。まあ、よく昔から礼拝で使われたものですね。それで、五つの賛美集があると思います。五巻は、詩編の107編から始まるんですけども、107編から118編までは、感謝ということを中心にした賛美集でした。私たちが神様を褒めたたえるのは人生にとってとっても大事なことです。人間がそもそも作られた元々の目的は神様の栄光を表すためだったというふうに聖書に教えられてますけど、栄光を表すというのをヘブル語では褒めたたえるためっていうふうに同じ言葉が使われます。私たち人間は神様を賛美することが一番最高の目的だというふうに言うことができます。そういうために作られているというふうに聖書は教えます。で、詩編の第5巻はその賛美を導くのですが、その賛美の一番根本はやはり感謝です。神様にありがとうございますっていうふうに申し上げることです。そこから賛美が始まります。そのことの感謝の賛美集が、まず第5巻のいくつの賛美集のトップがそれなんですね。で、それが118編まで来まして、 119編、これは長い詩編です。176節もあります。聖書で一番長い章なんですが、でこの賛美集の2番目は、1番目は感謝の賛美集だったんですけど、2番目は神様の御言葉、御言葉を賛美する賛美集になっています。確かに私たちが神様を賛美するときに、感謝から賛美するということがまずありますが、もう一つ大事なことは、神様の御言葉を聞いて、そしてそれに導かれて賛美をするということです。この詩編119編は、その御言葉による賛美ということ、御言葉の賛美ということがずっと歌われています。大体8節ずつきっちり塊になって、それが22のユニットから119編をできています。今まで申し上げていますように、22というのはヘブル語のアルファベットの数です。英語の場合は26のアルファベットなんですが、ヘブル語は22のアルファベットで、これは非常に美しく技巧的に作られたヘブル語の詩編です。歌です。そして、だからアルファベット、ヘブル語の場合、アレフ、ベス、ギメル、ダレスというふうに言うんですが、その最初の8節は全部アレフで始まる行で書かれています。次の8節はベスで始まる行、英語で言うと A、B ですね。そういうふうにアルファベットにで整えられて書かれています。今日のところ、今日の113節、ここはヘブル語のアルファベットのサメクと、英語の S ですか、それが各行の棒、一番最初に並んでいます。それから121節からのところは、これは、アインという、これはちょっと英語にない音なんですけど、喉を通る空気の音ですが、そのヘブル語のアルファベットで始まるものが並んでいます。で、この119編、だから賛美集の2番目、感謝の賛美集に続いて、御言葉の賛美集がここにあります。で、この、176節というのは、今申し上げたように 8×22 は皆さん計算の差で176になります。だから、22のユニット、8節ごとの22のユニット、アルファベットに従って並んでいるわけですね。それで、このミソは、実はこの一節一節すべてに、その、御言葉、神様の御言葉についての、名詞が入っているということです。だいたい10ほどの名詞がここで使われています。例えば、御言葉とか、掟とか、それから、悟しとか、または、裁きとか、仰せとか、いろんな御言葉についての、その単語が必ず一節に一つ入ってるんですね。176節全部に入ってます。そして、神様の御言葉を賛美するようになっています。確かに、私たち人間にとって、特にクリスチャンにとって、神様の御言葉は本当に大事なものです。私たちがクリスチャンになるときに、聖書の言葉を聞いていて、で、それが心の中に入ってくるようになったとき、私たちは本当に信仰に導かれていきます。人間が導くのでも、何か思想が導くのでも、なんか修行とか儀式が導くのでもありません。聖書の言葉を聞いているうちに、それが心の中に入ってきて、その聖書の神様の言葉、それを私たち感じるようになって、それが私たちを本当に導いていきます。私もそうでした。ここにいらっしゃる皆さん、そうだと思います。人生の中のいつかに、すぐにそうなる人もいるし、少し時間のかかる人もいますけど、聖書の御言葉が心の中に入ってきて、聖書の御言葉によって導かれます。だから私たちは御言葉を賛美するんですね。で、今日のところ、119編、そういうわけで、御言葉への賛美なんですけれども、 だけど、今日のところは全119編の中で大体、5つぐらいの塊に分けることができますが、3つ目の塊になります。119編の1節から56節、これは1番から7番のアルファベット部分になるんですが、ここは人生と御言葉を主に歌っています。で、57節から96節、これは8番目から12番目までの5つの部分アルファベットになるんですが、これは神様との交わりで御言葉がどんなに大切で素晴らしいかということを歌っています。私たちの生きていく上で御言葉がどんなに素晴らしいかがまず最初の7つのアルファベットで歌われて、57節からの5つのアルファベットで神様との関係でどんなに御言葉が大事かが歌われます。そして今日のところは次のところなんですが、3番目の部分、97節から128節のところ、今日はその一番最後のところをやりますけど、ここでは私たちの心と御言葉の関係が歌われていると思います。私たちの心と御言葉の関係です。つまり私たちの心が聖書の御言葉にこう愛するようになります。私たちの人生にとっての一番のより頼むよすがは聖書の言葉になります。そしてその中にいらっしゃる、神様、特に救い主イエス様になるんですけど、何よりもまず聖書の御言葉がその入り口です。私たちの心と聖書の御言葉の関係、すなわち御言葉を愛するっていうことが今日の97節のところ128のところ119編の第3部分で歌われているのです。で、この第3部分97節のところから4つのアルファベットの部分になります。で、97から104は3週間ぐらい前にご一緒に読みましたけど、ここでは御言葉を愛するとはどういうふうに心が変化することなのかが歌われています。聖書全体に心が惹かれるようになって、一日中それが心の中に流れるようになってくるということが歌われています。97節、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう、これが一日中私の思いとなっていますから歌が始まりますね。で、私たちの心がにとって神様の聖書の言葉がどんなに心がそれに結びつくか愛するかということが説明されています。そして特に3つの対比でこれが歌われています。その敵と先生とそれから老人というその二つのことが97から104には出てきまして、本当に私はどんな賢い敵よりももっと御言葉によって賢くなる、どんな先生よりも悟りを得るようになる、どんな経験を積んだ人よりもわきまえがあるようにしていただける、御言葉はそのようにしてくださるというふうに告白されます。また三つ、そのさらに御言葉は自分の足を悪から引き止めてくださる、御言葉は本当に甘い、そして御言葉は私たちに本来生きるべき道をわきまえさせてくださる、だから御言葉は私の心にとって本当に愛するものになったということが告白されます。97回104のところで御言葉と心の関係、御言葉を愛するということについて、どのようにして私たちは御言葉を愛する愛に導かれたかということが歌われています。で、この前、先週ですが、105節から112節をご一緒に味わいました。ここではなぜ、さっきはどのようにだったけど、なぜ御言葉を私たちは愛するのかということが特に歌われていたと思います。まず第一に、それは私たちの光だからです。光ということは闇が前提にありますね。 私たちの人生は様々な闇の中を私たち歩みます。先がどうなるか分かりません。私たちが闇の中に引き込まれるような時がたくさんあります。でその中で御言葉は光だからです。だから私たちは御言葉を愛します。御言葉を愛する理由は、心が惹かれる理由は、これが光だからです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。105節です。そしてこの御言葉はを読んでいるうちに、私たちの心の中に三つの願いが生まれます。御言葉を読んでいると、そうすると107節、私はひどく悩んでいます、主よ御言葉の通り私を生かしてください、神様生かしてくださいっていう、まあ希望と願いが生まれます。それまではもうダメだと思ってました。だけど御言葉を読んでると、私はひどく悩んでますって神様に言えるようになります。そして私を生かしてください、神様が生かしてくださるってことが分かってきます。それでそう願うことができるようになります。また108節、受け入れてください主よ、神様こんな私を受け入れてくださいって願えるようになります。また108節、あなたの裁きを私に教えてください、教えてくださいとも言えるようになります。だからこのように御言葉は私たちを本当に愛するように導いてくださいます。また御言葉を読んでると、心の中に決心が生まれます。109節、私はいつも命がけでいなければなりません、命がけで生きていこうっていう決心が生まれます。また私はあなたの御教えを忘れません、神様あなたのことを忘れないっていう決心も生まれます。またしかし私はあなたの戒めですから迷い出ませんでした。いろんな罠や自分が本当にどうしていいかわからないことが目の前にあるけれども、私はもう迷いません、あなたから、神様から迷いません、御言葉から迷いませんっていう決心も生まれます。それとともに御言葉を読んでると、告白が神様に生まれてきます。神様、あなたの御言葉は本当に私の永遠の財産です、永遠の譲りです。111節、これこそ私の心の喜びです、そしてこれに私の心はいつも惹かれます、私はあなたの掟を行うことに心を傾けます、いつまでも終わりまでも。こういうふうに105節から112節は、なぜ私たちの心が御言葉につながるのかっていう理由を詳しく歌いました。それは人生の闇の中で本当に御言葉が光だからです。だから御言葉を私たち愛します。この御言葉を読んでいると、神様に私たち自然に祈るようになるからです。私を生かしてください、受け入れてください、教えてくださいって。でこれを読んでいると、私たちに決心が生まれます。命がけでいく、忘れません、迷いません、また告白が生まれます。この御言葉こそ財産です、心の喜びです、私の心はいつまでもこれに心を傾けます、惹かれます。クリスチャンは心に御言葉の愛を与えられるところからいつも始まるんです。確かに、クリスチャンの家で生まれてクリスチャンになる人もいます。だけど日本の場合、多くのものは全然関係のないところから何かのきっかけでクリスチャンになります。神様を信じ、イエス様を頼るようになります。それは常に必ず御言葉が、聖書の言葉が、私たちの神様が用いてくださるんです。通常で心に御言葉への愛を与えられるところから皆始まります。だから神様が私たちの心の中に働いて、私たちの心の目を開いて、見えない神様のことを 感じることができるようにしてくださる。それは聖書の言葉を通してです。聖書の言葉は神様の霊の道具だっていうふうに言われます。聖書を読んでると僕らの心の中に神様の御霊が私たちの心を照らしてくださいます。さて、それでこの御言葉を愛する、御言葉と私たちの心の関係を賛美しているところの最後の二つの塊、さっき言いましたサメクとアイム、アルファベット、ヘブルアルファベット二つの塊を今日は見ていきます。113節から128節のところでございます。さっきこの御言葉を愛する、御言葉と心の関係について、197節から128までの4つの部分になっていました。最初はどのようにこの御言葉への愛に導かれていったかということでした。2番目は、なぜ私たちはこの御言葉に愛するように惹かれるのかということでした。じゃあ今日の113からはどうでしょう。2つまとめましたけども、私はここはどれぐらい私たちは御言葉を愛するのか、程度と言いますか、御言葉を愛する強さと言いますか、または深さというか、その度合いですね。それがここで歌われていると思います。御言葉を愛するっていうのは、どんなに強いことか、どんなに深いことかってことが歌われています。私たちは御言葉をどういうふうに愛するように導かれるのか、それが、97節からでした。で、なぜ御言葉を愛するようになるのか、それは暗闇の中の光だからとか、いろいろ105節からでした。そして最後113節から128節まで、このように読むことができるのではと思います。御言葉を愛するっていうのは、どんなに強いのか、どんなに深いのか、ということを改めてここで感じることができます。今日は2つのポイントで、それを見ることになると思います。まず第一は、ちょっと意外かもしれませんが、113から120のところで、非常にネガティブなことがいろいろ書かれてあります。双心の者ども憎みますとか、私は隠れなきゃならないとか、悪を行う者どもよ私から離れていけ、115節とか、それから118節、あなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽りごとだからです。地上のすべての悪者を神様は金かすのように取り除かれますとか、私はあなたへの恐れで震えていますとか、まあ、全般を見るだけでも、本当にネガティブなことが歌われています。御言葉への愛のことが、ここでもなお歌われているんですけど、その証拠に113節に、しかしあなたの御教えを愛します。また119節に、それゆえ私はあなたの悟しを愛しますって、相変わらず愛のことが歌われてるんですが、すごいネガティブなことが歌われています。で、まず第一ポイントは、この御言葉への愛の強さは、それは地上の悪に反比例するということ。そのことを、こう読んでいると私たち知ることができるのではないかなと思います。地上の悪がひどくなればなるほど逆に御言葉への愛は強く深くなるっていう、その逆説的なところがあることがここに描かれているように思います。私たちの人生が暗くなればなるほど、もし私たちが御言葉を持ってたら、その御言葉が本当の力として私たちを導いていくようになるんです。御言葉はそういう逆説的なところがあります。私たちの人生が本当に幸せで楽しくて何の問題もないような時に、ちょうど太陽のもので電灯、ろうそくつけるみたいなもので、私たちの心の中に私たちの心がそれに本当に麻痺してしまって、幸せに麻痺してしまって、それで、本当の御言葉の光を感じることができなくなるような、そんな時もあるかもしれません。逆に、私たちの周りに悪が様々に跋扈するような時に、地上の悪に反比例して、逆に 御言葉への愛は強くなるということがあります。ちょっと見てまいりましょう。113節から115節はちょっと変なまとめ方かもしれませんけど、3つの剣を嫌だってことですね。3つの嫌だっていうことがここで言われていると思います。まず第一は、その私たちが生きているとき、私たちの前に双心の者どもが現れます。双心の者ってのは嘘つきです。つまり表面はこう言うけど裏ではこういうふうに考えてるという、まあ、偽善者もそうですけど、一つ本当にシンプルな一つ心でない、このヘブル語の直訳では doubtful thought、 疑いの思いを抱え込んだ心というふうに訳してあるものもあります。まあ双心はそうですね。双心はその本人自身の立場に立ってみると本当にそうかどうかわからないっていう疑いと迷いがあるわけです。だからこのことをするっていうふうに言うて表面は言うんですけど、自分の中では迷ってて、または疑ってて、だけど実は違うことを考えたりします。だから人から見れば双心は本当に悪いです。私たちも口ではこう言うけど裏でこういうふうにするって悪いことですが、本人の立場に立ってみると、まあちょっと弁明、自己弁護みたいだけど、自分がはっきりわからないから疑いが心の中にあって、それを抱え込んでしまってて双心になってるっていうようなこともあります。だからいずれにしても私たちの周りに、またはひょっとすると自分の中にも双心のものっていうものがよくいます。人間は本当に罪人で愚かですから双心のものがいます。そして私たちはそれが嫌いです。自分は双心になっちゃうんですけど、それでも私たちはそういう人が目の前に出てくると、この人は信用できないっていうふうに嫌いですよね。まず第一の嫌悪です。私たちの心が本当に双心のものが目の前にいて、それが嫌いになる。特にその人が自分より強い人で自分を振り回してしまう。そうすると本当に私たちはもう生きていくのが嫌になってしまうような場合すらもあります。嘘ばっかり言う人、本当に信用できない人、一緒にいるとそれを、私は双心のモードも憎みます、もう嫌です、そういう時にこそ、しかしあなたの御教えを愛します。この御教えという言葉、前から申してありますように、新改訳聖書が御教えと訳しているヘブル語は、言語はトラーです。トラーというのはものすごく広い意味があって、旧約聖書全体っていう、まあ、直訳すると立法なんですけど、旧約聖書全体、でそこにある恵みの救いの教え全体を表すことが多いです。だから、新改訳聖書の訳者の方は、このトラーを辞書通り立法と訳さないで、御教えと訳しました。それは広い意味があるからですね。で、私たちは目の前に本当に信用できない双心の、もう心の中で自分で自分も疑ってしまって、それでもやってしまうような、そういうような我慢ならない人が出てくる。それをもう大嫌いです。そういう思いになるにつれて、逆に、まあそういう思いにあまりなりたくないですけど、なるにつれて逆に聖書の言葉が、いかにその聖書の言葉の教え全体が、その神様の約束全体がいかに真実であるかということを感じます。この嫌悪が深まるにつれて、御言葉への愛は逆に強くなります。私は双心の者どもを憎みます、しかしあなたの御教えを愛します。2番目に114節です。あなたは私の隠れ場、私の盾。隠れ場ということは、私たちがこの世で隠れなきゃならない状況になってしまうということを表しています。 あ、神様がの元に隠れなきゃならない。すなわちこの世に満ちる悪が私たちの周りで満ち溢れて迫ってきて、そこから主の元に隠れなきゃならない。で、神様の盾でそのいろんな悪いものの攻撃から覆っていかなきゃならない。そういう状況のことが歌われています。で、そういうふうに私たちが隠れ場に隠れなきゃならない。盾でどうか覆ってくださいっていうような状況になる。そうなればなるほど、本当にそれが嫌です。そういう嫌な状況になればなるほど、悪が満ち溢れる、その嫌な状況になればなるほど、私はあなたの御言葉を待ち望みます。普通は聖書の言葉をそんなに待ち望んでない愚かな罪人ですが、鈍いものですが、そういうふうに本当に自分が隠れなきゃならない、盾で覆っていただかなきゃならないような状況になってくると、本当に嫌な状況になってくると、私たちは神様の御言葉を待ち望むようになるんです。このここで御言葉と書いてありますヘブル語は、これは英語のスピークという意味から出てきたヘブル語です。そういうその話しかけるということですね。だからこの私たちの周りに悪が満ち溢れて、もう本当に辛い、嫌だ、なんとか守っていただきたいというような状況になった時に、私たちは神様ご自身が語りかけてくださる御声が本当に聞きたくなる、御声を聞いて、そして望みを持ちたくなるということです。3番目にこの大嫌い、嫌悪の大嫌い、3つ目ですが、一つは下心のもの、もう一つは私たちを隠れさせるような満ち溢れる悪、私たちの周りで。3番目は15節、悪を行う者どもよ、私から離れていけ、私は我が神の仰せを守る。ここはストレートに悪を行う者がやってきて離れていけということですから、もうまとわりついて絡みついてもう離れてくれない、嫌ですね。悪いことをする人が、自分も完全に清いわけじゃないけど、悪いことをする人がまとわりついて離れてくれない、離れてくれっていうふうにもう叫びたくなる。いや、実際叫ぶけど離れてくれない、本当に嫌です。そういう状況であるにつれ、むしろ私の心は神様にすがりつきます。神様の御言葉、この仰せという言葉、前からちょっと申してますが、この仰せという言葉は組み立てるという意味の意味から出てきたヘブル語で、コンスティテュート、組み立てるという意味から出てきたヘブル語で、人生をこうしなさい、ああしなさい、こう組み上げなさいっていう指示のことです。そういう言葉ですね。だからそういう本当に自分が悪にまとわりつかれてどうしていいかわからないような、本当に嫌だっていう状況になった時、神様がこうしなさい、ああしなさい、そこはこう曲がってこう行きなさいっていうふうに指示してくださって、私の生活を組み立てていってくださると、本当にそれは助かる、嬉しいということです。だから地上の悪に反比例して御言葉への愛は強くなる。まず113節から115節で3つの嫌悪、3つの嫌なこと、それが増し加わってくると、本当に信用できない人、自分を取り囲む悪、そして自分にまとわりついて離れないその問題、それが本当に嫌なことがやってくるときに、かえって御言葉が私たちにとって本当にはっきり御言葉への愛が私たちの中に強まるということであります。116節から最初に3つの嫌悪と言いましたが、同じ地上の悪に反比例して御言葉への愛が強くなるというテーマは同じなんですが、116から117のところは3つの悩みだというふうに考えたらいいと思います。同じようなことですけど、3つの悩み。まず116節、御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。 生かしてください。まず第一の悩みは自分が支えられていない、もう支えを失ってしまった、また生きることが脅かされているっていう悩みです。そういう中で、そのここで御言葉という言葉、この単語はこれは声かけというような意味の言葉です。まあコール、呼ぶというふうな意味もありますし、つぶやくという意味にもなりますけど、神様が私たちに声をかけてくださる。で、私たちが本当に支えが取り去られてしまって、どう生きていいか命が脅かされている中で、神様が声をかけてくださった通りに私を生かしてください、そういう悩みが、命の悩みが深まるとき、私たちは神様の御声が本当に親しくなります。116節の後半ですが、2番目の悩み、私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。そうですね、私たちの人生の悩みのかなりの部分は恥です。特に日本人は恥の文化と言われます。まあ中国人はメンツだと言われたり、いろいろ各民族によって、心の金銭を脅かすものが違うんですが、日本人の場合は恥ですね。恥をかくというか、とっても辛いことで、何をしても避けたいという場合がありますが、私が恥で満たされる、そういう悩みの中で、もう逃げられない。皆さんも人生の中で本当に恥ずかしかったこと、ご経験になったことがある。それだけは避けたい。そういうふうになったことがあるかもしれません。私も高校生の時に国際会館で一人で舞台に立つことがありまして、たまたま高等学校で大失敗をしました。本当に恥ずかしかった。もう一生忘れられない恥でした。そういうことは皆さんあるかもしれません。もう 恥はもう嫌だ。恥が私たちの悩みになります。で、そういう中で私たちの中にもし御言葉があれば、私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。そのしっかり望みを、私たちに希望を与えてくださる、そのことがあれば、したら私たちは恥ずかしめないでくださいっていうふうに神様に申し上げることができるようになります。だから恥が満たされる中で御言葉を持っているってことは本当によすがになりますね。3番目、この3つの悩みの3番目ですが、私を支えてください、そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができましょう。支えてくださいって言葉、 Hold me up、 英語だったらそうですが、しっかり立ててくださいということです。つまり自分が倒れそうになってるっていう悩みです。さっきの一番目の命が脅かされている悩みとちょっと重なるかもしれませんけど、自分がもう倒れそうになってしまってるっていう悩み、一人で立てなくなってるっていう悩み、その時、その起きてという言葉がありますが、これは刻印するという意味から出てきた言葉の単語です。からあなたの不動に刻まれたお約束、その御言葉、それを見つめて救われるようにしてくださいということです。私たちが倒れそうになるとき、本当に一人で立てないような状況になっているとき、私を支えてください、あなたの掟に目を留めることができるように。だから御言葉にしっかり立てるときに、本当に救われるってことが見えるようになってきます。私たちは地上の悪が増える、私たちに襲いかかるにつれて、逆にもし御言葉を知ってたら御言葉の愛は深くなるんです。三つの嫌なこと、三つの悩みというふうにまとめてまいりましたが、 最後にこの部分、118節から120節までのところ、ここで3つの邪悪、または本当にこの世の、この地上の悪、邪悪がそれへの裁きに伴ってそのということを言うことができます。118節、あなたはあなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽り事だからです。この世の中に横行する邪悪、それは偽りと欺きということがまずあります。私たち新聞で見ていても、そのとんでもない嘘が隠されていたり、それが暴かれたりということが最近もたくさんありますね。この世の邪悪を、その邪悪の中で私たちは本当にこの世は欺きと偽りごとに満ちているというふうに感じるときに、そして神様が、この神様の先ほど起きてっていうのは刻まれた不変の御言葉、御心ということです。御言葉ということですが、そこから迷い出るものを皆癒しの打ち倒していかれるのを見て、それで改めてこの世の邪悪が強まれば強まるほど御言葉に立って、それで御言葉は確かだという思いを増すことができるわけです。119節のところ、3つの邪悪の2番目、あなたは地上のすべての悪者をかなかすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの悟しを愛します。今度は人間です。先ほど欺きや偽り、まあ、これも人間の技ですが、ここは地上のすべての邪悪な者たち、世界には悲しいこと、残念なことですが、本当に邪悪なものが現れることがあります。だけど神様はそれをかなかすを取り除くように取り除かれると、ここで書いてあります。これは不意語で炉を高熱にして金属をドロドロに溶かして、そして不純物を除くという、そういうプロセスのことを言っています。神様は裁きの高い熱の火の裁きで、それらの邪悪な者たちを溶かして除いていかれる。しばらくの間見てらっしゃるかもしれないけど、必ず歴史を通してそのことが明かしされるということがここで言われています。悟しという言葉がここにありますが、それゆえ私はあなたの悟しを愛します。悟しという言葉は英語のテステモニー、明かしという言葉です。意味です。歴史を通して証明された真理の言葉ということです。だからこの地上に邪悪が満ちる中で、それに反比例して神様の御言葉が真実だということは明らかになっていくということがここで言われています。だから私たちの御言葉への悟しへの愛と期待は強まるんです。地上にいろんな邪悪なものを見るたびに、私たちは神様の御言葉への愛が強くなります。それゆえ私はあなたの悟しを愛します。最後に120編、三つの邪悪なもの、私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。私自身もこの空地上で邪悪なものの中のを持っています。それは私の肉と欲です。また罪です。それゆえに私自身も神様の前で恐れ震える存在です。で、主の裁き、これはご決断という言語の意味から出てきますが、それがなされるのを恐れつつ見るときに、本当に御言葉しか逃れ道がない。しか逆に言うと、しかし神様の裁きの御言葉にの本当の道が示されているということを私たちは見るようになります。で、御言葉にすがりついて慕う心が強くなります。まあ、こういうふうに三つの角度から113編から120編まで見てきました。全体にネガティブなことがたくさん歌われている中で、御言葉を愛しますということが歌われている部分です。一つは三つの嫌なこと。 三つの悩み、三つの邪悪なこと、それがこの世で地上の悪が増えるに反比例して、私たちの御言葉への悪は弱まるどころかかえって強くなる。聖書の御言葉への期待は私たちの心の中で強くなるということが歌われていると思います。では後半部分、121節からちょっと見てまいりましょう。121節からのところ、113節から120節までは地面を、地上を這うようなことでした。地上を這っていって、そして自分の本当に嫌なことがいろいろある、悩みがいろいろある、邪悪がいろいろある。だけど御言葉を持っていると、聖書の言葉は私たちの中で本当にその時に私たちを強く支える、一層その御言葉が私たちを支えるものであるとがわかる。だから御言葉への愛が強くなるということです。地上の悪に反比例して御言葉の愛が強くなる。121編から128編はむしろ逆に天上の、ここに天上のという言葉は使ってないけど、意味的には神様の本当の恵み、それを、または神様の与えてくださる私たちへの本当の救い、それを覚えるときに御言葉の愛は深くなる。当たり前のことかもしれませんけど、それが特に歌われていると思います。だからある意味でコントラストですね。地上の悪を覚えるにつれて、しかし御言葉が輝くというのが前半部分で、後半部分は神様の恵みと愛を本当に味わうにつれて御言葉への愛が深くなる、強くなるということが言われています。まず121から122のところ、私は公正と義とを行いました、私を虐げる者どもに私を委ねないでください、あなたのしもべの幸いの保証人となってください、高ぶる者が私を虐げないようにしてください。まあ、ここで、ここのニュアンスなんですけれども、三つの願いが書いてあります。委ねないでください。幸いの保証人になってください。私を虐げないようにしてください。私を悪い人たちに委ねないでください。私の保証人になってください、神様。私を虐げないようにしてください。っていう三つの、求めが、ここで書いてあります。どういう求めなのか、ということですが、いろんなまとめ方があるかもしれないけど、聖書の、その、言葉で言うなら、彼は義を求めているということになると思います。聖書で義という言葉は、ちょっと普通の日本語で使えないニュアンスで使われるので分かりにくいかもしれませんけど、義というのは受け入れてもらえる、受け入れていただけること、自分が受け入れていただけるという、それが基本的なことですね。例えば義理を果たすって日本語があります。これは受け入れてもらえる理由を持つというような意味ですね。それから真偽を守る、本当に受け入れてもらえる信用を持つというような意味ですね。だから義というのは日本語で人間関係において本当に 人が自分を正しいとするっていう意味ことですけど、意味的には本当に受け入れてもらえるっていうことです。僕らはだからこの人生は前から何回も申してますが、本当に義を求めて生きてるんです。自分が受け入れてもらえるかどうかってことは非常に重要なことです。だから受け入れてもらうために私たちは必死で努力します。例えば入学試験の勉強でも受け入れてもらうための勉強です。私たちが何か努力するのは受け入れてもらうためです。これは何をしているかっていうと、本当の義をいただきたいんです。で、聖書は神様の義、神様に受け入れていただけるのはどうしたらいいかっていうことを語ります。私たちそのままでは神様に受け入れてもらえることは決してできません。罪人です。だけど、本当に救い主を信じることによって、ただ恵みとして受け入れていただけるって聖書は言います。とにかく、ここで121と122のところで、 この詩人が求めているのは、この受け入れていただける義を求めています。幸いの保証人となってくださいというのが典型的ですね。また誰かが虐げないようにしてください、どうか悪い人たちに委ねないでください、私はあなたのうちに受け入れて守ってくださいということを願っています。で、だからこそ神様が私たちを受け入れてくださるから、悪者からに任せないで自分で守ってくださるから、私の幸せの保証人になってくださるから、虐げないようにしてくださるから、だから私は御言葉を愛しますということになります。この121と122のところで御言葉の言葉はちょっとはっきりしませんが、公正と訳されている言葉、これが他では裁きと訳されている御言葉のことです。それから保証人の保証という言葉も御言葉を表す言葉なんですが、ちょっとここでははっきりしません。とにかくここでは私たち、神様が受け入れてくださる、幸せの保証人になってくださる、また私たちを虐げられないように守ってくださる、だからこそ私たちは御言葉を愛しますということになります。123節から125節までのところですが、ここには3つの恵みへの求めが歌われていると思います。私たちの心は、私の目はあなたの救いとあなたの義と言葉を慕って耐えるばかりです。まず救いを求めます。で、私たちを受け入れていただけるその約束の言葉を求めます。だから救いを求めるわけです。2番目に、あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください、私にあなたの掟を教えてください、私の心は恵みを求めます。そして恵みによってあしらってくださいというのはちょっと難しい訳にしたと思いますけど、単純にしてくださいという意味です。神様、あなたの恵みによって全てのことを私にしてくださいという意味です。だから一番第一に神様の救いの恵み、第二に全てのことを私たちに良くしてくださる恵み、そして第三に悟りを授けてくださる恵み、125節、私に悟りを授けてください。この三つの恵み、それがここで歌われています。この恵みを求めるにつけて、本当にあなたの救いを私にください、あなたの恵みによって全て良くしてください、私に悟りをくださいという思いを思うにつけて、本当に聖書の言葉は私たちにそれらのものをくださいます、それらのものに導いてくださいます。だから123節、あなたの義の言葉と慕って耐えるばかりです。耐えるばかりっていうのは、自分の心が本当にもう消えてなくなってしまう、使い尽くされてなくなってしまうほど慕い続けますということです。私たちの人生の救いと恵みと悟りとを求めていくときに、御言葉は本当に私たちにとって耐えるばかりに求めるものになります。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください、私にあなたの掟を教えてください、私はあなたのしもべです、私に悟りを授けてください、そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。救いと恵みと悟りを求めていくときに、御言葉は本当に回答があります。だから私たちは御言葉への愛を深くするのです。だから義を求めるとき、また恵みを求めるとき、御言葉は本当に私たちに道を示してくださいます、恵みを示してくださいます。ですから私たちは御言葉を深く、御言葉のへの愛を本当に深くするということでございます。最後に126から128、今こそ主がことをなさるときです、彼らはあなたの死を破りました。最後に三つの神様の時ということを覚えたいと思います。三つの神様の時を覚えるときに、御言葉への愛を私たちは深くします。 今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。これ逆説的なんですが、この世が神様の教え、これはトーラー、さっき言ったトーラーですね。聖書全体の素晴らしい恵みの救いの約束を捨てるとき、この世が聖書の素晴らしい救いをもう見もしない、捨て去るようなとき、その時こそ主がことをなさる時、シーズンという訳です。時です。私たちがこの御教えをしっかり握って報いられる時です。御言葉への愛が真価を表す時が来ます。この世がそれを捨てます。だけどその時主がことを必ずその通りに実現していかれるのを私たち知ってます。だから私たちが御言葉を愛する真価が問われる時が来るんです。そして127、それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。だから神様が実際に言葉通りことをしていってくださるとき、それは私たちが本当に神様の御言葉を愛するとき、純金よりも愛するときになっていきます。そしてそのとき、すべての今神様の御言葉が正しいということがわかるときになっていきます。偽りの道がことごとく暴かれるときになっていきます。私たちは今日こう御言葉を愛するその深さ、強さということ、どれぐらい御言葉を愛するということは強いことかということ、それを見ました。まず最初に地上の悪に反比例して御言葉への愛は強くなります。私たち心の中に聖書の言葉があるとき、自分が幸せだったり調子が良かったりすると、それが本当に太陽の元のろうそくみたいに見えないかもしれません。だけどあなたの中に本当に聖書の御言葉をいつも蓄えることです。聖書の御言葉を聞いて蓄えていると、むしろ暗闇が増すときに御言葉へのがはっきり見えます。あなたは御言葉をしっかり握るようになります。また御言葉の天的な恵みとか、また救いとか、あなたを神様が受け入れるってくださる約束とか、それを見るたびに、私たちは、私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛しますというふうになります。それに従って神様がことをしてくださっていく時がやがて来ることを私たち知ってます。だからこれこそが正しい、偽りは必ず暴かれると私たち知ることができます。だから一層私たちは御言葉の愛を深く強くするのであります。今週も私たちの歩みが本当にいつも心の中に御言葉があって歩むようになりますように、今週神様が私たち一人一人の心に目に見えない神様の霊を働かせてくださって、御言葉への強く深い愛をその心に抱いて歩むことができるように祈りたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが詩編の119編をお与えくださって、私たちの心を探ってくださったことを覚えて感謝いたします。あなたの御言葉には本当に力があります。これは強くて本当に深いものです。私たちはこの御言葉を本当に鈍くしか感謝してない時がたくさんあることを懺悔いたします。けれどこの地上の悪が増すにつれて、あなたの御言葉は真価を表します。それ自体の持っている恵みと、また義と、それによって私たちはこの御言葉を本当に愛します。神様、どうか今週一週間、私たちの心の中に、私たちが暗いところを通る時にも御言葉が本当の光であることを見ることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
詩編の84編の B を賛美し、竹浦先生の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しきお交わりが、何時ら一同と共に、とこしえにあらんことを。アーメン。
アーメン。